瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課平川さんをお迎えしています。
はい、瀬戸警察署生活安全課の平川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、まず最初に現在瀬戸市で発生している犯罪の特徴をご紹介してください。
はい、9月末現在瀬戸市内では刑法犯が369件発生しており、昨年の同時期に比べて件数は減少しています。ただ夏頃には自動車のボディを傷つけられる器物損壊が多発し、お盆の頃には自動車盗が5件連続発生、年間を通じて住宅を対象とした侵入盗や特殊詐欺の被害も多く発生しています。
全体の件数は減っていても被害が多発している犯罪もあるんですね。お盆の頃に集中して自動車が盗まれたというのは何か理由がありますか？
おそらくではありますが、瀬戸市内で駐車されている自動車が狙われたと考えられます。時期はたまたまお盆の頃だったと思います。今まで瀬戸市内で1ヶ月の間に自動車盗が5件発生したことがないからです。これは狙われたと考えた方がいいと思います。しかも盗み出す手口がどれもリレーアタック方式だったんです。
手口がリレーアタック方式と今おっしゃっていましたが、はい、このリレーアタック方式というのはどんな手口なんでしょうか？
はい、最近の自動車はエンジンキーがスマートキーになっています。スマートキーとは従来鍵穴に差し込んでエンジンをかける鍵のタイプではなく、ワンプッシュでエンジンがかかる鍵のことを言います。そのスマートキー自体は微弱な電波を発信しているんですが、自動車窃盗団はその電波を悪用して電波を増幅させる特殊な機械を使って自動車を盗み出すんです。
ほう、リレーアタック方式、とんでもない手口ですね。これじゃあ狙われたら一巻の終わりのような気もするんですが、対策は取れるんでしょうか？
はい、実は案外簡単に対策できるんです。ただ単にスマートキーを家の中に置いていては電波を吸い取られる可能性がありますが、この電波を遮断することで車を盗まれる可能性が低くなります。瀬戸警察署では防犯協会さんと協力して電波を遮断する缶を業者に頼んで作ってもらいました。今後はこのスマートキーが主流になってきますので、電波を遮断できるこの缶も必需品となってくると思います。缶が欲しいという方、どんなものか気になるという方は瀬戸警察署生活安全課までお問い合わせください。
はい、目に見えないものを悪用してもちゃんと対策ってできるんですね。さて、では侵入盗の場合でも同じように対策はできるんでしょうか？
はい、できます。泥棒は侵入までに約5分以上かかる場合、何も取らずに逃げていきます。物音に気づいた人に通報されたら自分が捕まるリスクが格段に高くなるからです。そこで泥棒が侵入口として選ぶ窓ガラス、こちらに防犯フィルムを貼り補助錠を取り付けるだけで泥棒の侵入を阻止することができるんです。
そうなんですね。あれ、確か最近瀬戸警察署の皆さんで YouTube に動画投稿されてましたよね。
はい、そうなんです。瀬戸警察署から侵入盗の被害防止動画を投稿しました。瀬戸丸ムービーか愛知県警公式チャンネルで検索していただくと投稿した動画を見ることができますので、ぜひご覧になってください。
はい、瀬戸丸ムービーもしくは愛知県警公式チャンネルぜひチェックしてみてください。さて、今愛知県では秋の安全な街づくり県民運動を実施中とのことですが、はい、その取り組みについて教えてください。
はい、県民運動は今週の11日日曜日からすでに始まっており、来週の20日火曜日まで10日間実施します。今回の取り組みは特殊詐欺被害防止対策、住宅を対象とした侵入盗対策、自動車盗被害の防止対策、女性・子どもに対する声かけ対策、この4つの対策を重点に広報・啓発していきます。
何かキャンペーンなどは行われますか？
はい、あさって瀬戸警察署の駐車場におきましてドライブスルー型の防犯教室を開催します。 今年はコロナの影響で3密を避けなければならない状態だったこともあり、防犯キャンペーンも軒並み中止となっていました。しかしせめて何か一つでもキャンペーンに近い形で防犯活動はできないものかいろいろと考えた結果、車から降りない方法、いわゆるドライブスルー型の防犯教室を開催してみようと考えてみました。
ドライブスルー型の防犯教室、いまいちイメージが湧かないんですがどんな方法で開催するんですか？
はい、まず駐車場内に4つのブースを設置します。各ブースでは先ほど説明した取り組み、特殊詐欺に遭わないための防犯教室、住宅を対象とした侵入盗対策の防犯教室、自動車盗被害に遭わないための防犯教室、女性、子どもが不審者などから声をかけられた場合の防犯教室、この4つを設置します。まず入り口から車で入っていただき、自分の希望するブースを回っていただきます。希望するブースは2つでも3つでも4つ全部回っていただいても結構です。それぞれのブースに防犯対策または防犯広報する担当警察官がいますので、その場で車から降りることなく窓越しで説明を受ける形となります。もちろんコロナ対策として距離を取り、マスクをつけて、飛沫防止対策を取りながら防犯教室をしていきます。また単に対策を聞くだけではなく、こちらから簡単な質問をしてビンゴゲームをしながら楽しみを取り入れてやっていきたいと考えています。ビンゴになれば景品として防犯グッズなどを差し上げる予定です。普段気をつけていることのほか、この防犯教室に参加したことによって今まで気づかなかったことに新たに気づくこともありますので、決して損はしないと思っています。
面白い企画ですね。今防犯グッズという言葉ありましたが、例えばどんなものがありますか？
はい、例えば特殊詐欺の被害防止の関係では電話の受話器に取り付ける簡易型の録音機があります。オレオレ詐欺の犯人が高齢者に電話をした場合、最初にこの電話を録音しますとメッセージが流れますので、被害防止にもつながると考えています。防犯教室ではこの取り扱いも説明します。
はい、他にもありますか？
はい、自動車盗被害防止対策ですが、先ほどお話ししたリレアタックの説明を参加された方へもさせていただくとともに、電波を遮断する間、こちらを防犯教室でも提供します。
今のお話は防犯教室で詳しく説明してもらえるということですね。
はい、
改めて知識を得るという意味からしても有意義な防犯教室になりそうです。秋の安全な街づくり県民運動の期間中、ドライブスルー型の防犯教室のほか何かやられますか？
他には警察の OB の方がボランティア活動をしておりまして、その方と一緒に特殊詐欺被害に遭わないための防犯活動を実施します。今日10月15日木曜日は年金支給日です。金融機関に立ち寄られる年金受給者を対象にチラシを配ったり、キーワードを伝えて詐欺だと認識してもらえるよう声かけ活動をしていきます。
様々な取り組みをされるんですね。一人でも被害者を出さないように一生懸命皆さんが取り組んでらっしゃることがわかります。これだともう引き続き応援しております。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。今お話しした秋の安全な街づくり県民運動についてですが、この運動期間中住民の方に理解してほしいことがあります。それはなぜ県民運動を実施するのかというと、実は防犯意識を高めていただくことが狙いなんです。普段何気ない生活の中で自分が犯罪の被害者になってしまうということは誰も考えてないと思うんです。しかし誰にでも被害に遭うことは起こりうることなんです。それを意識づけることによって少しでも被害に遭わないように取り組むことが県民運動の目的です。安全な街づくり県民運動は春夏秋冬季節ごとにあります。ぜひこの機会に防犯意識を高めていただきたいと思っています。
ありがとうございます。瀬戸警察署生活安全課平川さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。